ちは。株式会社ウーマンウェーブの岡村敏子です。このポッドキャストでは運命学研究家であり女性研究家でもある桜井秀則先生に運命の秘密について教えていただきます。桜井先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、この間の土曜日に、はい、作家養成講座の第2期生がスタートしたんですよね。
スタートしましたね。
そうですね、はい、1期生も、なんていうんですかね、もうほとんどプロばかりと言ってもいいぐらいな、
そうですね、まあ、プロというかセミプロの方も ね、
いる
含めて、
いらっしゃいますけども、今回も、というか、もう書くことをもお仕事にしているような方たちが、
もちろん全く の素人の方もいらっしゃいますけどね。
はい、はい、はい、でも、そういう方たちにと、本を書くこと、
そうですね、そうです、本を書くないしは原稿を書く、
はい、
そういうことをね、今はやはり原稿、これからまあ私は話すだけじゃなくて原稿も書かなきゃいけないと思ってるんですよ、
はい、
そういう時代、まあ当然残ってながら電子書籍とかさまざまな点でね、はい、そういうふうになりますから、はい、そういう意味ではチャンスだなと思って、
はい、はい、そうなんですね、はい、だからもう原稿の、それこそ原稿の書き方の基本から、
そうなんですね、はい、まず基本知りませんからね、
はい、そこから始まって、で1回目のテーマは、なぜこの人たちの本は読まれるのかということで、
そうですね、
先生の編集者時代のお話を伺って、いろんな作家の先生方のいろんなお話を伺ったですよね。
そうですね、そうですね、はい、結局なんていうかな、そのもちろんその時代によってね、いろいろ移り変わりありますけれども、やはり売れる方ないしは、ね、僕らが読みたいなと思う人というのは、やはり時代にマッチした考え方とかね、実際にマッチしたテーマっていうのをちゃんと捉えてますからね、
なるほど、確かにそういう、そういう捉え方とかを教えていただいたんですよね。
そういうことですね、
はい、はい、私は編集者であるので、先生のお話を伺いながら、一つとても面白いというか勉強になった、他も勉強になったんですけど、特に印象深かったお話がありまして、それは編集者時代に先生が、
はい、
作家さんに時には遊ばせる、
うん
うん、っていう話がありました、でこれは別に銀座に飲みに行くとか、そういうことではなくて、原稿の中で、原稿上で作家に遊ばせるっていうことが大事というか、そういうことが必要なんだってことをお話しされてらっしゃったんですが、
そうですね、そうですね、例えば一つ長い長編の小説、まあ、小説じゃなくてもいいんですが、
はい、
とりあえず、まあ長編小説があったとしましょう、
はい、
そうするとやはり編集者っていうのはもうその中の、まあ、恋人同士なり何なりの主人公の生き方というかね、それをもうずっとこう追いかけ追いかけ、して、まあ、最後は、まあ、ハッピーエンドになるか、悲劇的な結末になるか別として、
はい、
息をも継がせぬっていう言葉がありますが、
はい、
そういうような形にしがちなんですね。
うん、
でもね、それはあまり本当は良くないんですね。
そうなんですね。
それはね、どっかでやっぱり、ね、息抜きっていうか遊びっていう、そういうものが必要になってくるんですよ。
うん、
まあ、私はだから例えば連載小説を書いてもいただく場合に、例えばその連載小説が30回になる、30回だとすると5回目、10回目、15回目、20回目とかね、あるいは25回目とか、5回に1回ぐらいずつはね、その主人公の生き方とか、その進行、恋愛なり何なりの進行具合とは別にしてね、5回に1遍ずつぐらい遊んでくださいってことを言うんですよ。
そこで遊ばせるんですね。
筆を遊ばせるわけです。
うん、
だから例えばその1回は あんまりガツガツギスギスギス、その主人公のこと書かないで、例えば風景のことでもいいし、何 か感想じゃないんだけど、そういうめいたもんでもいいし、例えばだから、そこで、例えば自分がコーヒーのことが詳しければ、そのところでコーヒーならコーヒーの味のことを書いてもいいしとかね、そういうふうになんかね、遊びをした方が最終的に本になった時にすごく膨らみがあるんですよ。
よく読むと別にこの 例えばこの会がなくても話は全然通じるんだけど、はい、
そうなんです、 その通りです ね、
でも、うん、でもそれがあることによって、あの奥深さとか、なんかなんていうんですかね、それこそ先生がおっしゃる膨らみが出てくるわけですね。
そうなんです、そうなんですよ、だから例えばだから梅雨時のシーンがあったとする、はい、例えば6月でも7月でも、はい、そのまんまだから進行、6月であろうが7月であろうが、そのまま関係なく恋愛が進行していく書き方もあるんですが、はい、やはりその6月か7月だというと、やっぱり梅雨の話をポンと入れることによって膨らみが出るわけですよね、はい、そういうことをができる人が少なくなった、ないしはそういうことを頼む編集者が少なくなった、そういうことに気がつく人たちが少なくなったっていう、それが非常に今の小説なり何なりを面白くなくしてるっていうかね。
その先生のお話っていうのは、その受講生からね、質問が出て、それにお答えになったお話だったんですよね。そうですね、それはどんな質問かっていうと、文章を作る上で起承転結っていうのがとてもこう
大切だ
、だけども、いろんな本とかを読んでると、これはどこが起承転結なんだろうとか、ちょっとこう、
点
が、ないとか、結がないとか、そういうよくよく読むと、ないものがあるように思って、そういう場合はどうしたらいいのかっていうか、どう捉えたらいいのかっていうようなご質問だったんですよね。
そうです、はい、
はいはい、
その場合やはり例えば先ほどの、長編小説で言うならば、最終的に起承転結ができていればいいわけで、そのうちどこもかしこも全部起承転結でこうなっていったら、もう論理性そのものだけであって面白みがなくなっちゃうわけですね。だから我々 人生でも同じじゃないですか、
はい、
やはり昼寝もしたいし、
はい、
どっかでサボりもしたい、で仕事勉強ばっかりだったら、そんな人生面白くないですよね、
はい、
だからそういうことも含めてやはり自分の、だから僕はよく言うんですが、筆を遊ばせなさいっていうね、筆を遊ばせる技術っていうのが大切ですよと、そうすることによってこうなんて言うんでしょう、今までよりももう一段レベルの高い、作品ができるんじゃないかなと私は思います、
はい、ありがとうございます。原稿にも人生にも遊びが大切っていうことですよね。
その遊びっていうと、みんなでただ単になんだどっかに遊びに行くっていうふうに思っちゃうけど、そうではなくて人生の余白を作るっていうね、
余白は余裕とも、
そういうことです、
はい、皆さん遊びましょう、原稿でも人生でも遊びが持てるようにはい、なりたいですね。ていうか、そのためのお勉強を社会養成講座でしていくわけですね。
そうです、
はい
はい、
先生今日もありがとうございました、
はい、
次回もよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
なお、運命学について詳しく知りたい方は早稲田運命学で検索してください。ホームページで詳しくご紹介しています。皆さん次回もお楽しみに。